ウオちゃんのおしゃべりカフェ。
皆さんこんばんは。また今日の日が来ました。ウオちゃんのおしゃべりカフェ、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は自宅から電話収録でお送りしています。皆さんお元気でしたでしょうか。11月になりまして、冷えてまいりました。どんどんと、そして日も短くなってきたんでね、すぐ暗くなるから、もう、なんか子どもたちも帰るのが早いみたいで、うちの近所に学校があるんですけれども、キャワキャワっていう声が早い時間になってきたかなっていう感じです。はい、この1ヶ月はですね、やっぱり芸術の秋っていうので、私、お芝居見に行ったりとか、ライブに出たりとか、たくさんしました。で、面白かったねお芝居がね1個あるんでね、ちょっと皆さんにね、ご紹介させていただこうかと思ったんですけど、あ、もう終わっちゃったやつですけどね、大阪の松竹座さんでやっていました、怪談話です。なんか新しく作ったっていう階段なんですけど、まずはベースは番長皿屋敷、お菊さんの1枚2枚あれですね、最後に1枚足りないとかいうやつ、井戸からドロドロドロって出てくるやつなんですけど、それに実は井戸から出てくるもう一つの現代の怖いやつ、貞子ってやつですよ。あれがミックスされて、現代とその平安時代ですか、そんな、あ、平安時代ちゃうな、1枚2枚のあの時代、はい、あの時代のを、タイムスリップして行ったり来たりとかするみたいな、そんなお話だったんですよ。で、松竹座さんに見に行ったんですけど、母と一緒に行って、前から2列目のしかもど真ん中やって、いや、こんなん怖いやん、どないすんの、こんな A 席で階段って、いやーって言ってたんですけれども、怖いというよりも、へー、え、そうなんの、へーが多かったんで、面白かったです。で、近かったのも、舞台から近かったのもあるのかもしれないんですけれども、なんていうのかな、その貞子をやる役の方、ずっと最後まで顔は見えないんですよ。貞子って黒い長い髪の毛が前までずろーって着てて、白い着物着て、あれ多分男優さんだと思います。やられてて、踊りも踊られるっていう、そんな感じの方だったんですけど、手の形がめっちゃ気持ち悪い。あれ多分ね、前の方やから手の細かい動きまで見れて、それがすごいなんか良かったなと思います。それと早変わりをされるんです。歌舞伎の方半分、そして普通の俳優さんたちっていう、で、ダンサーさんたち、主役は愛之助さんです。愛之助さん、はい、で ラブリンですね。で、もう一つの現代の方の主役が今井翼さんですね。フラメンコを踊られる、方ですけれども、ちょっとやっぱりフラメンコみたいなのをタカタカタカって踊らはるシーンがあって、それが、ちょっと役名、役的に言うと今井翼さんは陰陽師と言われている、そういうちょっと霊感のある人の末裔で、そういうのを研究している大学の先生、教授さんっていう役だったんで、でそれで、タイムスリップみたいなのして何かおかしいっていうので、その何て言うんですかね、術をかけるみたいな時にそのフラメンコをパパパパパって踊られたんですけど、おお、フラメンコ見れたわって、ちょっとお得感。それからね、主役 の歌舞伎の方々がすっごい早変わりです。びっくりするぐらいの早変わりを、されるんですけども、あれちょっとお名前忘れちゃったんですけど、まだね、時代の方の早変わりは分かるんですね。悪者といいもんの早変わりをされるんで、言ったら着物から着物に早変わりをされるっていうのはまだちょっと分かるんですけど、現代とそっちの方の白塗りとの早変わりをされているのが一つあって、あれメイクどうしてんねやろと思ってずっと見てたんですよ。 そしたらやっぱりね、あの現代の時に白い顔なわけにいかないんで、一回全部取るそうです。全部あの白いのも全部取って普通の顔で出て、で次に、時代物にする時に真っ白にしなきゃいけないんですね。でブワーって塗って、でそしてあの、まあ、言ったらあの私役者をやってたから分かるんですけど、白塗りの、白子をバーって塗ってパフでバババババって叩いて、で目と口は一筆書きでできるんです。指に赤とかをつけてピュッ、そしてあの指に赤をつけて口紅もピュッピュッピュッってあの3つで書けるんですけど、眉毛だけは一筆書きでは書けないんですね。形大体役によって歌舞伎は決まってたりとかするから。なので眉毛は針眉です。眉毛のとこだけなんかあの眉毛が書いてあるそういうなんかテープのようなものがあって、それを貼り付けてカツラをかぶって出てくるそうですよ。それねちょっとねだいぶ前なんですけど、歌舞伎の方にね聞いてね、あの眉毛書いてあるやつ置いてあったらこれなんですかって早変わりやとか言ってはったんで、それを貼って眉毛だけは対応するそうです。であのその現代とそのね時代の方の行き来する人も顔ボロボロですわって言うてはりました。あのメイク取って塗って取って塗って取って塗って、そうですね1回の公演で4回か5回やってたんちゃうかなと思われるぐらいでした。もう面白かったです。でああいうのまたあったら行きたいななんて言ってたんです。はい、ということでね、まあ、あのお芝居もあとあのミュージカルも見に行きました。サラリーマンナイトフィーバーってやつだったんですけど、あの母とちょっとね行ったんで、母ちょっと高齢なんでね、実はあの、階段の方は歌舞伎だったからまあまあ面白かったんですけど、あのミュージカルの方はセリフみんな若い人が出てるから早すぎて何言ってんのか分かれへんとか言うてはりましたけどね。でもあのなかなか面白いお話でした。作演出主演かな、あの出演で西織さん、元少年隊の、はい、あの作られたっていうものでしたね。なかなかあの楽しい、お話でした。そういうのも見に行ったりとかして、あとはあのもう今月は女の一生見に行くし、森下陽子さんのバレエまで見に行くんですよ。もうねちょっとすごい芸術の秋してる感じなんですけど、楽しませてもらってます。それと、ライブにね2つ出たお話もねちょっとねさせていただきたいと思います。1つは、なんていうんですか、女性のデュオスイートティータイムというこのグループでライブをさせていただきました。ホテルの1階のレストランでやったんでね、満席のお客様に来ていただいてすごい楽しんで、私たちも楽しんでやらせていただいたんですけど、やっぱりねあのホテルっていうところだったので、あの趣も落ち着いてるし、お料理もなかなか美味しいし、であのアットホームな雰囲気、そんなに大きな、レストランでもないので30名様で満席かなっていうぐらいだったんで、とってもとってもあのアットホームですっごい良かったって好評いただいて、来年もまたやらせてもらえることになりました。もう嬉しいです。もうね実はね一番ね受けたのがね、去年の、クリスマスに私たちが初ライブてか初コンサートをやった時にやった曲の、モーツァルトのトルコ行進曲一番受けましたっていうので、あれ私たちのねあのお箱にしようっていうので、またどっかで歌えたらなと思うんですけど、はい。それともう一つは京都の高勝寺さんっていうところですね。実はあの西本願寺の真横にあるんですが、高勝寺さんも大きなお寺なんですけど、西本願寺さんが大きすぎて小さく見えるなっていう、お寺なんですけど、そこで、ライブをさせていただきました。お寺でライブです。もうこれはね第8回目ぐらいになるのかな。実は、コロナで2年抜けておりますので3年ぶりということで、こちらも3年ぶりでね、なんか待っててくださった方もいらっしゃってて、その お寺の一番大きなお座敷でやったんですけど、満席立ち見まで出るぐらいのお客様来ていただきました。そこでは私歌わなくって、三味線のグループチントンシャンっていうグループで演奏したのと、それから雅楽のグループ花稜瓶っていうあの2つのグループで私出させていただきました。あとはあの越前琵琶 琵琶ですね、あの琵琶法師みたいなあんな感じの琵琶の方、そしてあのアイリッシュハープとハンマーダルシマーっていう、楽器の方、そしてギターとボーカルの、とても楽しい、もう大阪ですよっていう歌を歌ってくださるグループの方が出ていただいたんですけど、そのあの雅楽の方でね、実はね、鬼滅の刃のグレンゲ挑戦してみましたまあちょっと人に聞かせれるほどの出来までは持っていけなかったんですけど、雅楽の楽器っていうのはあの速い音、速いリズムはあのあんまり対応できていないもんですから、うーんっていう感じですけど、でもあのやってみる価値はあったななんて思って、なかなか面白かったっていうふうに言っていただきました。あの皆さんにはね、あの お聞かせできないですけどね、はい、あのちゃんときっちり仕上がったらいつか聞いてほしいななんても思うんですけど、雅楽 の、あの楽器とか雅楽の方から言われている今 の、 あの現代のにまで残ってる言葉っていうのが結構いっぱいあって、今回はあの一つだけ、ね、ご紹介させていただきたいんですけど、雅楽の笙という楽器ですね、あの細い竹が17本ついている楽器です。その17本のうち音が出るのは15本、2つ出ない音があります、中国からの伝わった楽器なんですけれども、最初は中国から来た時には17あの音出たそうなんですね。でもその出ない音というのが、やっていう音と、もっていう音です。そのあのやっていう字はちょっと分かんないですけど、もっていうのはね、毛ですね、髪の毛の毛っていう字なんですよ。で、その音は日本人にとってあんまり、なんかあんまり綺麗じゃないな、あんま嬉しくないなっていう音だったそうなんですよ。だからその音も使わなくなって、出さなくなって今の形になったっていうんですね、あんまりそれはちょっと良くないなっていうのは、そのやと、もう、もうっていう字をね、ぼうとも呼ぶんで、そこから野暮なことは言うなというこの言葉になったそうですよ。やと、もうはいらんっていうことで、野暮なことは言うな、野暮な音は出すなっていう、そこから、来たんですって。おお、そうなんやと。あとね、言ったらちょっと大阪弁みたいに聞こえますけど、しょうもないこととか、しょうがないっていうね、あのしょうがないも、しょうという楽器がなかったら、どちらかというとその音楽は何か物足りない感じで、なんかないんかしゃあないなという、そういう意味でしょうがないなって、しょうがないっていう、そういうそこから来てるよっていうあの言葉もあるっていうふうに聞きました。あともね、なんかいっぱいなんか言葉が、雅楽のその音楽の方から伝わってるのがあるんですって。今回ね、めちゃめちゃ勉強させてもらいましたはい、ということで、私のこれからの予定はざっと、11月は、18日もうすぐですね、ハビキノ、大阪ハビキノのリュックで大井、大輔さんのバックコーラスに出させていただきます。そして26、27は高知南国市地域交流センターミヤーレっていうところで、歌って走ってキャラバンバンっていうところで、三山ひろしさんのバックコーラスさせていただくことになりました、ちょっとね、楽しんで頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。ということで、今日も虹という曲をお聴きいただいてお別れしたいと思います。ありがとうございました。お送りしましたのはうおちゃんこと上澄さとみでした。ありがとうございました。シャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみればランランラン、虹が虹が空にかかって、君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気。
きっと明日はいい天気。洗濯物が一日濡れて風に吹かれてくしゃみをひとつ雲が流れて光